おはようございます。平成29年度施政方針を申し上げます。本日ここに平成29年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、施政運営について所信の一端を申し述べますとともに、平成29年度当初予算案また前会議以降今日までの施政の重要事項等について、その概要をご説明申し上げ、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。2月20日に開会された長崎県定例県議会において、中村知事が説明された県の平成29年度当初予算については、国境離島地域の振興を力強く推し進める内容でございました。有人国境離島法の施行という絶好の機会を最大限活用し、本市の振興発展に必ず結びつけるよう、さらなる熱意を持って、市政運営に取り組んでまいります。昨年4月に成立した有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法、いわゆる有人国境離島新法が、いよいよこの4月1日から施行され、特定有人国境離島地域社会維持交付金が創設されております。この法律は言うまでもなく、自由民主党離島振興特別委員長である谷川弥一衆議院議員をはじめ、関係国会議員の皆様のご尽力により成立したものであります。私も、壱岐市長、そして全国離島振興協議会会長として、本法律制定に奔走いたしましたが、その実現が目前に迫り、非常に感慨深いものがございます。今後、本法律を最大限活用するため、市が中心になり、県や地域の各種団体及び民間事業者等が連携協力し、知恵を絞り、工夫して組み立てていくことが求められます。今後とも議員閣議、市民皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。なお、平成29年度当初予算については、施策ごとの積み上げを行い、国境離島振興費として所要の予算を計上いたしております。特に、航路航空路運賃につきましては、市民皆様の航路運賃を JR 運賃並みに、航空路運賃は新幹線運賃並みに引き下げることにより、経済的負担を軽減し、安心して住み続けていただける環境づくりに取り組んでまいります。対象航路路線につきましては、航空路が長崎行き間、航路は現在九州郵船が運行している博多行き対馬航路、林道寺唐津航路、合わせて市営航路である三島航路となります。割引後の運賃につきましては、博多行き対馬航路の片道運賃について平均3割程度の引き下げ、三島航路につきましては平均約5割程度の引き下げとなり、3月1日に公表されたところでございます。航空路につきましては国の交付金算定基準により現在協議中でございますが、詳細が決定次第、市民皆様への周知を図ってまいります。次に、地域商社の設立についてでございますけれども、壱岐市の生産者や事業者が新規販路開拓等の方策がないために、地域に埋もれてしまっている商品や、高い価値を持ちながらも、低い価格に据え置かれたままの商品等を、都市部を中心とする全国の顧客に宣伝、売り込みを行う機関として、この度、壱岐市の地域商社を設立いたします。本商社は長崎県等の関係機関と連携して宣伝売り込み活動を実施することにより、壱岐産品の販路開拓、高価格化を狙い、生産者、事業者の事業拡大による雇用の場の創出を図り、本市の活性化を目指すものであります。可能な限り、早期に本格的な活動を開始する予定であり、主な取り組みといたしましては、首都圏及び福岡都市圏をターゲットとした小売店や飲食店への売り込み、全国をターゲットとした通信販売事業の実施、またそれに先立ち市内産品の掘り起こしと棚卸し、マーケティング、リサーチ等を実施することといたしております。本商社の拠点は市内に設立いたしますが、福岡事務所を活用しながら広く営業活動を実施し、販路開拓をはじめ最大限の取り組みを推進してまいります。平成27年10月に作成した壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づき、これまで国の地方創生推進交付金を活用しながら、人口減少対策の各種事業に取り組んでおります。平成28年度は、地方創生推進交付金事業で CCRC 生涯活躍の町関連事業等計3事業の採択を受け、現在実施中でありますが、この度、国の補正予算において、地方創生拠点整備交付金事業により、ハード事業の域観光サービス拠点整備事業ほか、計3事業の採択を受けております。本交付金は、地方公共団体が進めている地方版総合戦略に基づく自主的かつ主体的な地域拠点づくりなどの事業について、地方の事情を尊重しながら、施設整備等ハードの取り組みを進めることを目的として創設されたものであり、未来への投資の基盤につながるものとして、地方創生のさらなる進化を目指しているところであります。平成29年度当初予算においても、地方創生推進交付金事業を積極的に活用するため、所要の予算を計上しております。平成28年度のふるさと納税については、目標額1億8000万円を目指して取り組んでおりますが、平成29年2月末現在、昨年の実績1億600万円を大きく上回り、入金ベースで6190件、約1億3500万円の寄付額となっております。これは昨年返礼品カタログの改定やポイントの見直し、また YouTube など動画サイトでの積極的な宣伝活動を行ったことによる効果と考えております。しかしながら、目標額達成は微妙な状況にございます。なお、ふるさと応援金の活用については、農業、漁業など、産業の振興や景観、自然歴史文化の保全、観光振興など、壱岐島に住む人、訪れる人に実りをもたらす壱岐の宝を磨き上げる、実りの島プロジェクトと、子育て、教育の充実、担い手の育成など、島の未来を担う人材育成プロジェクト、移住・定住の促進、福祉・医療の充実、防災力の強化、住環境の整備など、安全安心で充実した島暮らしプロジェクトへの活用を行い、寄付をいただいた皆様や市民皆様へ広くお知らせをしてまいります。次に、産業振興についてでございます。まず、農業の振興について申し上げます。壱岐市の農業が持続的に発展していくためには、効率的、安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくり及び農業生産額の向上が重要であるとの認識のもと、さらなる農業振興を促すため、担い手対策、米対策、施設園芸、畜産振興等の各種施策を講じてまいります。農業の継続、成長には、後継者をはじめとする人材の確保、集落営農組織の育成が喫緊の課題であります。このため、新規就農者、農業後継者や女性農業者などの新規認定農業者の認定や、集落営農組織、特定農業法人の設立、企業の新規参入等、多様な担い手確保対策を推進してまいります。認定農業者につきましては、現在281経営体を認定いたしております。法人経営体が26経営体となっております。また、集落営農組織については、集落営農法人が20組織、特定農業団体が10組織、集落営農組織が4組織を設立されており、本市農業の柱となる担い手として大きな期待を寄せており、今後も引き続き、組織の持続的な経営安定に向けた育成支援を行ってまいります。また、壱岐市農協では、農業の担い手である集落営農法人、認定農業者等に対する経営力向上に向けた支援を強化するため、専門部署の設置が決定されており、その部署を壱岐市担い手サポートセンターと位置づけるとともに、県壱岐振興局と市から週1回職員を派遣し、総合的な担い手支援を行うことといたしております。本市農業振興の方針と、壱岐市農協第8次営農振興計画の方向性は同様であり、このような官民一体となった支援を構築することにより、地域農業のさらなる振興発展が図られるものと考えております。また、国の米政策の見直しにより、平成30年度産から行政による生産数量目標の配分に関わらず、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者、団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政、生産者団体、現場が一体となって取り組むこととされております。現在、平成30年産より、長崎県農業再生協議会が 主食用米における生産面積の目安の提示を地域に対して行う方向性が示されており、今後需要に応じた生産並びに水田のフル活用が円滑に図られるよう、壱岐地域農業再生協議会を中心に進めてまいります。複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益を望める作物であり、今後も補助事業等を活用して施設整備の支援を講じてまいります。特にアスパラガスについては、単収が10年連続県下トップの成績を維持しており、面積の拡大とともに有意義ない産地形成を図ってまいります。肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、有料系統牛の補充に対する支援を継続してまいります。また、非壱岐経営においても、壱岐生まれ、壱岐育ちの壱岐牛として、地域商標登録され人気を博しており、今後も育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。2月の子牛市では、前回比 97.12% と若干値下がりいたしましたけれども、年間平均では過去最高を更新する84万8千台となっております。また2月の子牛市を終えて、年間子牛販売額が35億7千万円となり、市場開設以来、初めて30億円台に到達をいたしております。繁殖雌牛の飼養頭数につきましては、これまで飼養農家の減少等により減少が続いておりましたが、平成28年度は12個の繁殖農家が減少したにもかかわらず、若干の繁殖雌牛の増等を見込んでおります。これは、壱岐市農協が平成28年度より取り組まれているチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増等対策等によるものと考えております。今後も引き続き、生産基盤の強化、増等対策に取り組んでまいります。また、本年9月7日から11日にかけて、第11回全国和牛能力共進会宮城大会が開催されます。壱岐牛の名声を高める絶好の機会であり、市としましても最大限の支援を行ってまいります。水産業の振興につきましては、平成28年4月から29年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 30.8% 減の2698トン、漁獲高は 21.3% 減の25億2200万円となっており、漁価及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。要因といたしましては、全国的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復のための漁獲抑制、また漁価の低迷などが考えられます。加えて、水産資源の減少、漁場環境の悪化による漁獲の減少、漁業者の高齢化並びに後継者不足など、漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。このような中、水産業の振興を図るため、意欲ある担い手の育成支援事業として、認定農業者制度、並びに漁業後継者対策事業を市単独事業で実施しており、現在、認定農業者は185名で、漁業後継者は2名が研修中であります。その他、漁業近代化資金等制度資金の利子補給、漁獲安定共済、漁船損害保険の一部助成、そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため、漁船近代化機器導入への助成、さらに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成等の振興施策を引き続き実施してまいります。国・県の事業として、魚介類の海上輸送費を助成する離島輸送コスト支援事業、漁場の生産力向上に関する取り組みや漁業の再生に関する実践的な取り組みを行う集落を支援する離島漁業再生支援交付金、新規就業時の経費負担を軽減し、若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。栽培事業につきましては、壱岐栽培センターを活用し、アワビ31万個、赤ウニ28万個、カサゴ18万尾の種苗の生産、放流を計画しております。限られた資源を持続的に利用し、漁業者の所得の安定向上を図るため、効果的な種苗の生産放流を行い、水産資源の維持回復に取り組みます。漁港整備につきましては、漁港機能の充実と利便性の向上を図るため、漁村再生交付金事業により、 恵比寿漁協に防風柵、八幡浦漁港に防風柵と簡易浮桟橋の設置を計画いたしております。また利用者の安全対策として浜の活力再生交付金事業により各漁港の岸壁へ車止めの設置を順次進めております。今後漁港施策の老朽化による改修が必要となることから、各施設の現状把握、老朽化予測、保全対策工法の選定など調査検討を行い、維持管理計画の策定を進めております。平成29年度は和歌漁協、渡良柏漁港の各施設の調査及びその他の漁港の水域施設の機能保全調査、またすでに調査済みである七港漁港物上げ場の機能保全対策工事を実施することといたしております。次に観光の振興につきましては、平成28年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は70万1658人で、対前年比 96.9% となっております。昨年は夏場の天候は良かったものの、4月に発生した熊本地震の影響もあり、5月と6月は落ち込み、また9月には台風等の影響で天候に恵まれず、前年を下回る乗降客数となっております。この4月から有人国境離島法が施行され、滞在型観光促進のための様々な事業が展開できるようになります。一昨年認定された日本遺産を含め、春の辻石と一国博物館を核として、古墳や神社仏閣といった歴史文化遺産に、息の美しい自然環境や豊かな食材を生かした魅力的な観光地づくりに取り組んでまいります。また平成28年度国の補正予算による地方創生拠点整備交付金を活用して、郷の浦港ターミナル隣接地に二次交通対策の一助となっている電動自転車行きチャリの拠点施設の整備および観光案内所を整備し、本市へお越しいただく観光客皆様の利便性の向上、電動自転車による新たな周遊プランの提供やきめ細かな観光サービスの提供により、交流人口拡大を図ってまいります。拠点施設の整備とともに、ターミナルと拠点施設間を快適にご利用いただくため、通路の雨よけ施設も整備することとしており、今回使用予算を計上いたしております。福岡事務所につきましては、先の市議会定例会1月会議により、博多駅周辺地区のオフィスビルへの移転を調整中である旨ご報告しておりましたが、今回、福岡市博多区博多駅前3丁目 30-26、中央博多駅ビル前、ビル4階を確保することができました。広さは 25.72坪であり、現事務所の4倍弱の広さとなります。ベイサイドの現事務所は3月末で閉鎖し、4月から新事務所に移転、早期に通常業務が開始できるよう準備をしてまいります。ベイサイドには駅のパンフレット等を置いていただくよう調整しております。今回の事務所移転により、地域商社の営業活動の推進をはじめ、さらなる駅の PR 等に努めてまいります。商工業の振興につきましては、日本経済は緩やかな回復基調にある中、離島部においては、その波及効果は遅く、地域経済は依然として厳しい状況にあります。そのような中、中小企業との振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化につなげるため、今回、壱岐市中小企業小規模企業振興基本条例議案を提出をいたしております。また、新たな産業支援策として、企業を志す人や経営上の課題を抱える中小企業の挑戦を応援する壱岐市産業支援センター、通称壱岐ビズでございますけれども、の開設に向け準備を進めております。一次選考により5名まで絞り込んだセンター長の二次選考を2月26日に実施し、結果、センター長候補者1名を決定し、現在採用に向けた調整を行っております。今後の予定として、新年度早々に着任後、センター長の研修期間に2ヶ月程度設け、開設までにサポートスタッフを雇用し、8月にはセンターを開設する予定としております。なお、センターの事務所は、壱岐市農協本省向かい側の郷村町東府で551番地3の貸店舗を借り上げるように予定をいたしております。次に、テレワークの推進についてでございますけれども、 フジゼロックスを中心に、日本テレワーク協会、NTT 西日本、西日本新聞社、ランサー等のテレワークを推進している企業、団体と本市が協議会を設立し、ふるさとテレワーク推進事業を活用して整備した春の辻ガイダンス横のテレワークセンターについては、内部改修工事が完了し、プレオープンとして2月27日、28日でテレワーク実践セミナーを開催いたしました。テレワークは簡単に申しますと、情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方で、安倍総理が最大のチャレンジと位置づける働き方改革の代表的なものであり、意気しよう、三官民一体となったテレワークのモデル地区にしたいと考えております。テレワークの推進は、市民皆様の所得向上はもちろん、当該からの移住者の増加も目的としております。そのため、地方創生拠点整備交付金を活用し、テレワークセンターを利用する当該者向けの短期滞在型住宅の整備を行うとともに、テレワークセンターに多様な人々が交われるコミュニティスペースも合わせて整備することで、市民皆様も移住をされる皆様も、地方創生に積極的に参画できる仕組みを構築してまいります。次に、福祉健康づくりの充実について申し上げます。まず、地域福祉の推進につきましては、みんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念として推進している、生き死地域福祉計画に沿って、市民皆様の参画と協働による地域福祉力の向上に努めているところであります。この度、平成29年度から33年度までの5カ年を計画期間とする第二次壱岐市地域福祉計画を策定しており、自分でできること、自助、隣近所で支え合う互助、地域や事業所等が支援する共助、そして市が各種制度により援助する公助の観点から、取り組みの方向を定め、それぞれの役割を明確にし、地域福祉力の向上を目指してまいります。また、障害者のための施策に関する基本的な計画である、壱岐市障害者計画についても、平成29年度から5カ年間を計画期間とする第二次壱岐市障害者計画を策定しております。本計画では、障害のある人が自立し、安心して生活できるまちづくりを引き続き基本理念とし、障害者基本法に定める地域社会における共生と障害を理由とする差別の禁止を基本原則に、障害のある方々が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、障害福祉サービスの充実をはじめ、バリアフリー化等生活環境の整備、雇用の拡大、スポーツ活動や文化活動等による社会参加の促進を図るとともに、障害のある人を支える体制づくりを目指してまいります。また、平成29年度は、平成30年度から3カ年を計画期間とする第5期障害福祉計画を策定することとしております。これは、障害者総合支援法に基づくもので、障害のある方々が地域で安心して暮らすことができる共生社会の実現に努めてまいります。平成27年 10月1日をもって経営移譲した私立特別養護老人ホームについては、社会福祉法人維新会による特別養護老人ホーム壱岐の心として順調に運営がなされております。経営移譲の条件の一つである平成30年度末までの新施設建設に向け、伊佐富士幼稚園下の建設予定時の用地内施設の解体及び排水路等の整備並びに分泌投棄を完了いたしましたので、施設用地として譲渡するため、今回関係議案を提出をいたしております。平成26年4月から消費税率が引き上げられたことに伴い、所得の少ない方々の負担を軽減するため、対象者に臨時福祉給付金が給付されることとなりました。今回は国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して、対象者1人につき1万5千円が給付されることとなっており、早期に給付できるよう準備を進めてまいります。子育ては親が主体であるという前提に立ちながらも、子育てを社会全体で温かく見守り、ゆとりを持って子育ての喜びや充実感が感じられるような、ゆとりと優しさで育む癒しの島域の実現を目指しております。子育てを地域全体で支え、助け合い、子どもたちがゆとりを持って心身ともに健やかに育ち、 安心して子育てができる環境整備を推進してまいります。福祉医療費給付事業につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、本年4月診療分から医療費給付の対象年齢について満6歳の未就学時までだったものを満15歳中学校3年生の中学校卒業時までに拡充し、医療費負担の軽減を図り、子育て支援を充実させるため、今回、関係議案を提出いたしております。また、壱岐市子ども子育て支援事業計画に基づいた幼児教育、保育の量の確保と質の向上を図るため、平成30年度建設、31年4月開設に向け、石田町幼保連携型認定子ども園の設計業務委託料を同州さんに計上いたしております。このほか、子育て支援拠点事業、病児保育、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンターなど、関係機関と連携を密にして、子育て世帯に対する支援の充実を図ってまいります。生活保護世帯につきましては、全国的に増加傾向にある中、本市においては、ここ数年、ほぼ横ばいの状態で推移し、昨年12月末現在で、非保護世帯数387世帯、非保護者数551人、保護率は 2.07% となっております。市民皆様の生活を守る最後のセーフティネットとして、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関と連携し、真に保護を必要とする人に、迅速かつ適切に生活保護制度の適用を図るとともに、生活保護の法の規定に基づき、受給者の自立に向けた就労支援の強化や健康、生活面に着目した支援のほか、不正受給者対策の強化や医療扶助の適正化に努めてまいります。次に健康づくりの推進についてでございますけれども、生活の基盤はまず健康であります。市民皆様の健康づくりのため、各種検診、相談、予防、健康教室等の充実を図るとともに、受診率向上のため、健康づくり推進の皆様、並びに各自治会の福祉保健部と共同して、引き続き啓発事業を推進してまいります。さらに、市全体で医療や健康増進に係る対策や活動を通じ、学術的な根拠に基づき研究を進め、市民皆様の心身の健康増進と疾病予防に資するため、福岡大学、壱岐医師会、長崎県壱岐病院、県及び市が連携して、壱岐地域医療健康開発研究事業を実施してまいります。平成29年度につきましては、市が重点施策として位置づけている CKD、慢性腎臓病重症化予防対策について取り組む予定であり、将来的には地域包括ケア、うつ病、自殺予防、ロコモティブシンドローム、運動器症候群対策などにも事業を拡大する予定としております。また、食生活改善推進員の皆様には、私たちの健康は私たちの手でというスローガンのもと、総勢約180名の組織力と結束力で、食品の安全、調理、栄養など、食に関する啓発をあらゆる場で展開していただいております。健康づくりは、市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民の皆様と行政が一体となった、市民共同活動の展開を推進してまいります。次に、特定不妊治療費助成事業について申し上げます。本市の合計特殊出生率は 2.14 であり、全国第9位、長崎県内第2位に位置し、全国及び県内の平均を大きく上回っているところでありますが、晩婚化等により、夫婦が望むタイミングでの妊娠、出産が難しい現状も認識しております。保険診療で進められて認められていない特定不妊治療への経済的支援の要望が社会的にも高まっており、妊娠を希望し特定不妊治療を受けている夫婦の心理的負担、経済的負担の軽減を行い、治療を継続できるよう支援するため、平成29年度から特定不妊治療費助成事業を実施することといたしました。本市における国民健康保険加入率は現在 32% であり、景気低迷を反映した所得の減少、被保険者の減少等により、ここ数年深刻な財政運営が続いております。国民健康保険については制度の安定を図るため、平成30年度から県に財政運営責任者 責任等が移行し、これまでの市長による国保運営から県も保険者となり、共同運営を行う予定であり、移行に向けた準備を進めております。今後も国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分等の実施による収納率の向上に努めるとともに、第2期特定健康診察等実施計画に基づき、関係機関との調整、市民皆様への啓発を図ってまいります。また、平成29年度においては、特定健診の受診率向上対策とした、して、新たにピロリ菌抗体検査を実施するとともに、引き続き特定保健指導の充実、重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。介護保険につきましては、高齢者皆様が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めてまいります。平成29年度は、第6期介護保険事業計画の進捗状況の総点検と、第7期計画策定の準備を進めることといたしております。新規事業として、認知症総合支援事業実施予定であり、認知症初期集中支援チームの設置と、認知症地域支援推進を配置し、複数の専門家により、認知症が疑われる人や、認知症の人及びその家族の初期の支援を包括的に行い、自立生活のサポートと早期診断、早期対応への支援を図ってまいります。本市においては、高齢化の急速な進展の中で、認知症の高齢化も一層増加するものと想定され、本事業を推進することにより、認知症になっても安心して暮らしていける生き等を目指してまいります。後期高齢者医療制度につきましては、平成20年度の制度発足以来、運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めております。一方、後期高齢者の医療費が増加しており、広域連合の委託事業である糖尿病性腎症重症化予防事業を実施し、人工透析の導入患者の予防や導入時期を遅らせることにより、対象者皆様の生活の質の維持と医療費の適正化を図っているところであります。なお、後期高齢者医療保険料につきましては、2年ごとに見直しを行うこととなっており、平成29年度の保険料につきましては、据え置きとなっております。次に、安心で環境に優しい街づくりでございますが、まず防災対策でございます。本年1月18日、玄海原子力発電所3、4号機に係る原子炉設置変更許可を原子力規制委員会から九州電力株式会社が受けたことにより、国及び九州電力からの住民説明会が長崎県の主催で開催されます。県内では玄海原子力発電所からおおむね30キロ圏内、UPZ 圏内に入る区域を有する松浦市、平戸市、佐世保市及び壱岐市で開催されることとなっており、本市においては3月21日火曜日午後7時から壱岐の島ホールで開催予定となっております。私は玄海原発は 100% 安全であると言える施設ではなく、市民皆様が不安を持っていること、事故が起きれば放射性物質による直接的被害ではなくだけではなく、農水産物での風評被害も心配されること等があり、一貫して再稼働には反対しており、この考えに変わりはございません。なお、再稼働への賛成反対と防災対応とは別の事柄でございまして、現にその施設が存在する以上、原発事故の対策は国の責任で行われるべきものと捉えており、この点については国や県へ強く要望しており、その都度対応もされております。また、国が世界で最も厳しい規制基準をクリアしているというのであれば、その安全性を住民に分かりやすく説明するべきであると考えており、今回の説明会がそうしたものとなることを期待をいたしております。さて、昨年4月に発生した熊本地震では、甚大な被害が発生し、本市においても震度3を記録いたしました。また、全国各地で大雨により災害が多発しており、本市では、昨年7月、壱岐市として初めての避難勧告を発令いたしました。このように、今までは起こらないと思われていたような自然災害が、いつどこで発生するか予測できない状況にあり、 自助・共助の要である住民組織がますます重要な存在となります。しといたしましては、組織化を推進してまいりました自主防災組織は161組織、組織率 81% となっております。また市内の防災士22名による壱岐市防災士会が昨年6月に結成されるとともに、消防団と防災士会の連携を目的として壱岐市防災ネットワーク連絡協議会が昨年12月に設立されております。防災対策においては行政だけでの対応には限界がありますので、今後も関係機関団体と連携して市民皆様の安全安心対策の充実を図ってまいります。平成28年中の災害発生状況は火災20件、救急1653件、救助14件で、前年と比較いたしますと火災は3件の減、救急は30件の増、救助は5件の増でありました。火災件数につきましては年間統計を取り始めた昭和48年以降最少の件数となっており、今後も火災予防の周知徹底に努めてまいります。平成29年度の消防防災施設及び資機材の整備につきましては、消防署豪ノ浦支所の耐震設計、防火水槽の増設、消防団の積載車及び小型ポンプの更新、ホース乾燥ポールの設置工事を行うことといたしております。複雑多様化する近年の災害は、現場活動における潜在危険も増大しており、今後も壱岐市消防団とともに関係機関と連携を強化し、市民皆様の安全安心のため万全の体制を構築してまいります。次に道路河川等の整備についてでございますが、市道整備については平成29年度当初予算において補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備4路線、道路防災安全工事1路線及び舗装補修1路線と記載事業 7路線、単独事業15路線の整備を計上いたしております。休憩車地崩壊対策事業についても引き続き3地区の整備を進めてまいります。道路や河川等の整備については限られた財源の中、生活の基盤整備の内容を十分に精査した上で今後も取り組んでまいります。公営住宅の整備につきましては、社会資本整備総合交付金により工場団地の耐震診断、目坂団地の耐震改修工事、三本松団地の外壁及び屋上防水工事、また単独事業といたしまして大久保団地の下水道等接続工事等を予定をいたしております。平成25年度に策定した公営住宅等超寿命化計画は、厳しい財政状況下において建て替え、改善、修繕、用途廃止等の適切な手法を選択し、予防保全的な維持管理、超寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図ることを目的としており、管理する住宅ストック全体の点検、修繕、改善サイクル等を勘案した上で、一定期間を確保する必要があることから、その計画期間を平成25年度から平成34年度までの10年間としております。しかしながら、社会情勢の変化、国や県の住宅政策の動向、各事業の進捗状況等に応じて、おおむね5年ごとに見直しを行うこととといたしておりましたので、平成29年度に計画の見直しを行うことといたしております。次に、水道事業関係でございますけれども、国の制度改正を受け、平成29年4月から簡易水道事業を上水道事業に統合し、経営の効率化や透明性の向上等を図り、経営基盤の強化を目指してまいります。今後も健全な水道事業経営を長期的に行うため、老朽管の更新を計画的に実施して、漏水防止に努めるとともに、優秀率の向上を図り、水道事業の安定経営に努めてまいります。また、水道事業ビジョンを策定し、将来の水需要を考慮した施設の統廃合を含めた施設更新に取り組んでまいります。公共下水道事業は、下水道整備計画区域内の未普及地区である古城大谷地区周辺の 17.2 ヘクタールについて、平成28年3月に事業認可を受け、整備を進めております。漁業集落排水施設整備事業は、平成29年度が最終年度になることから、汚水管敷設工事及び路面復旧工事を引き続き実施し、事業の促進を図ってまいります。また、芦部地区の一部約 7.4 ヘクタールについて、平成28年4月に供用開始を行い、さらに平成29年4月には 同地区の一部 2.8 ヘクタールを供用開始する予定といたしております。今後は公共下水道事業及び漁業集落排水施設整備事業ですでに供用開始を行っている区域と合わせ接続の推進に積極的に取り組んでまいります。合併浄化槽設置整備事業につきましては平成29年度も国県の補助制度により140基の設置を予定いたしております。今後も汚水処理施設の整備により生活環境や住居環境の改善、海域や河川などの公共用水域の水質保全を図ってまいります。次に壱岐総裁場の改築計画について申し上げます。壱岐総裁場につきましては昭和62年に滑走路3基を備えた現在の施設へと建て替えを行い今日まで運営を続けておりますが、建設後30年が経過し建物も及び設備も老朽化しており、さらに機器類の更新時期を迎えていることから周辺地域の皆様のご理解を賜り改築計画を進めたいと考えております。滞ることのできない施設でありますので平成30年度の完成を目指し、平成29年度は測量、地質調査及び実施設計を行い円滑に業務が運営できるよう準備を進めてまいります。次に心豊かな人が育つ町づくりでございますが、まず教育施設の環境整備についてでございます。市内小中学校の校舎及び屋内運動場は児童生徒の学習の場及び災害発生時における緊急避難場所として安全性の確保は極めて重要であります。芦部小学校校舎改築工事については先の市議会定例会1月会議において繰り越し免許費の議決をいただいたところでございますが、早期の完成に努めてまいります。また体育会につきましても平成30年度に現在地に改築する予定として今回当初予算に所要の予算を計上いたしております。次に芦部中学校校舎予定地旧中中学校の耐震診断業務については当初コンクリート強度試験で数箇所に国の基準を下回る数字があり、再度強度試験の結果においても一箇所が国の基準を下回るものの耐震補強は可能であるとの調査結果が出されました。しかしながら何とか耐震改修ができるという状況にあって、耐用年数や不足する教室の増築と総合的に勘案した結果、新築することがより賢明と判断し、今回当初予算に校舎新築にかかる調査設計業務費を計上しておりますので、議員皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。また昨年9月会議において中中学校の校地内共有墓地について用地交渉ができないかとのご条件がありましたので、現在墳墓地移転保証費算定の調査業務を委託するとともに所有者の方とも交渉を進めております。市内小中学校の校舎及び屋内運動場の外壁など非構造部材の落下防止のための改修工事につきましては、平成28年度国の第二次補正予算で小学校3校、中学校1校の採択を受けましたので、今回平成28年度の補正予算に所要の予算を計上し、安全対策が戻り、災害発生時に起きる緊急避難場所として十分に機能できるよう、施設整備に努めてまいります。経年による老朽化が進む学校施設の整備については、今後多額の費用が想定されることから、今回新たに学校施設整備基金条例を提出いたしております。次に小中学生の離島留学制度についてでございますけれども、壱岐市町人仕事を創生総合戦略施策の一つとして離島留学制度の推進を掲げており、従来高校生が対象であった離島留学を小中学生まで拡充したいと考えております。この施策実現に向けては諸費用等の助成とともに安心して子どもを預けられる学校教育の充実が不可欠であります。学校教育で重要なことは確かな学力を身につけさせることであり、学力の中でも大学入試センター改革等を見据えると今後ますます英語の重要度が増してまいります。現在本市の中学生の英語の学力向上については各学校で熱心に取り組んでおりますが、さらに後押しするために中学生が英語に触れ、英語を生かし、英語を試す場の確保を目指して、 受験する英語検定費用の補助を実施することといたしました。この取り組みと日頃の学校における指導の充実との相乗効果により、課題としている英語の学力の全体的なレベルアップを図ってまいります。また安心して子どもを預けられる学校教育の充実に関して、子どもたちが万が一不登校等の状態になっても学校復帰を目指して通う場としての適応指導教室という場所を平成30年度に設置する予定にしております。これらの取り組みを通して安心して子どもを預けられる学校教育の充実に努め、小中学生を対象とした離島留学制度の推進に努めてまいります。時代を担う生きっ子の健全育成については、近年の小中学生のスポーツにおける活躍は目を見張るものがありますが、去る2月17日から19日にかけて開催された第66回軍師対抗県下一周駅伝大会の小学生男女総合で、壱岐チームが見事優勝を飾り、連覇の快挙を成し遂げました。また、志原小学校6年、柴田かな子さんが社会を明るくする運動作文コンテストにおいて、全国で33万点の応募の中から、最高賞の法務大臣賞を受賞しました。このような素晴らしい経験が、時代を担う生きっ子の人生の糧となるものと期待をいたしております。さらに、この流れを後押しする企画がございます。3月12日、日曜日でございますけれども、午後、壱岐市ふれあい広場において、プロ野球中日ドラゴンズの前監督、谷重元信さんと、元選手の和田和弘さんによる、市内の中学生を対象とした少年野球教室が開催されます。壱岐出身の方のお世話で開催されるこの野球教室は、一流選手の指導を受ける素晴らしい機会となります。ご両名のご来島に感謝するとともに、子どもたちをはじめ市民皆様にもぜひともご参加いただきたいと考えております。次に、障害学習障害スポーツの推進についてでございますけれども、平成29年度長崎県公民館大会壱岐大会を10月12日13日の2日間で開催いたします。県内各市町から約1000名の方々が参加され、壱岐の島ホールをメイン会場に分科会や全体会講演会等を行う予定としております。また11月25日、26日には、平成29年度長崎県スポーツ推進委員研究大会を西部開発総合センター、石田スポーツセンターを会場に開催いたします。いずれも県内各地から参加される皆様を温かくお迎えするため、万全の準備を進めてまいります。壱岐の文化財につきましては、特別史跡、春の辻史跡をはじめとする本市固有の貴重な歴史遺産があり、これまでも当該へ情報を発信手段としてデリバリーミュージアムを行ってまいりました。当該向けの情報発信はそれぞれの開催地で大変好評をいただいており、今後も取り組みを続けてまいります。一方、市民皆様への当該の文化財について情報を発信すべく、来年1月13日から2月25日までの間、壱岐国博物館において発掘された日本列島展2017を開催いたします。この公開展示は文化庁が主催し、毎年全国各地で行っており、この度、壱岐で初めて開催する運びとなりました。今後もユネスコの世界記録としての今年登録予定の朝鮮通信使や、同じく無形文化遺産として登録に向けて動き始めた九州の神楽など、世界に向けた情報発信を関係機関団体とともに進めてまいります。次に、国内以外交流がにつきましては、昨年10月2日に開催した壱岐ウルトラマラソンについて、議員皆様をはじめ市民皆様のご協力により聖火入りに終了することができました。大会公式フェイスブックのリーチ数は100万人を超え、経済波及効果も4600万円以上と、観光振興や情報発信としての効果も大きかったものと捉えております。さらに、大会を直接支えていただいた1100名を超えるボランティアの皆様のほか、沿道で応援してくださった方、公民館など地域で集まり応援してくださった方、飲み物や食事を用意しておもてなしいただいた方など、多くの皆様に積極的にご参加いただき、息を上げて盛り上げていただいたことは、まさに地域振興事業として大きな効果があったものと考えており、ぜひ平成29年度も開催したいと考えております。先月開催した関係機関団体の皆様で構成された 大会委員会においても承認いただいておりますので、前回いただいた意見を、ご意見を参考とし、今後具体的に進めてまいります。インバウンドにつきましては、昨年9月に地域振興推進課内に国際化推進班を設置し、取り組んでいるところであります。自治体国際化協会のソウル事務所が運営する SNS を活用した韓国での情報発信事業に採択され、本年2月6日から全10回分の投稿が掲載されており、壱岐の自然や歴史、グルメ、温泉、観光スポット等様々な側面から、壱岐市の魅力を韓国の方に伝える良い機会となっております。29年度においては、各外国メディアの東京特派員を対象に10名程度を招聘し、壱岐の魅力を取材していただき、その内容を世界に発信することを目的としたプレスツアーを開催する予定といたしております。また8月には、英語圏の国から日本語が堪能な国際交流員を招致し、国際イベントの企画や海外向けの情報発信、観光関係の英語表記支援、通訳等の業務を行っていただくことにより、国際化の推進、インバウンド事業の促進につなげてまいります。岩永学園の関係皆様の深いご理解をいただき、開校が実現した心医療福祉専門学校壱岐校につきましては、現段階での入学見込み数が、高校新卒者2名、社会人3名、留学生9名の計14名となっております。壱岐校の開校は、全国的に深刻な人材不足が予想されている介護福祉士の人材育成のみならず、地域と共存する専門学校として、地域活性化につながるものと確信をいたしております。次に、人口減少対策の一環として取り組んでいる婚活事業につきましては、昨年実施した第4回、生き生きおむすび大作戦を機に、交際が継続しているカップルも複数あり、温かく見守っているところであります。また、結婚応援隊制度については、初の結婚応援隊の仲立ちによる縁談が平成28年度に一組成立をいたしました。さらに、長崎県の事業として、会員制のデータマッチングであるお見合いシステムを開始されておりまして、平成29年度においても、関係機関と連携しながら、一層の婚活事業を推進してまいります。次に、参画と共同による市民が主役のまちづくりでございますけれども、地域が変える課題への対応や、市民皆様が主体となったまちづくりを進めるために、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定める、壱岐市自治基本条例の制定について、これまで審議会やワーキンググループによる素案の検討を行っております。早期に素案の完成を目指し、その後、パブリックコメントや市民皆様との意見交換会等の開催、平成29年度中の条例制定に向けて、引き続き市民皆様が主体となる共同のまちづくりの実現に向けて取り組んでまいります。平成18年度に策定した第1次壱岐市男女共同参画基本計画の10年の計画期間が満了するため、平成29年度以降10年間の第2次壱岐市男女共同参画基本計画を今月末に策定を完了することとしており、現在パブリックコメントを実施しております。本計画は平成27年8月に施行された女性活躍推進法に基づく女性活躍推進計画を盛り込んだ内容としております。今後、男女共同参画社会の実現と女性活躍推進に関する取り組みを着実に進めるため、本計画の市民皆様への周知に努めるとともに、あらゆる分野で男女共同参画、女性活躍推進の視点に立ち、社会環境の変化や地域の実情に即した関連施策の企画、立案実施に努めてまいります。次に、地域担当職員制度の導入についてでございます。急速に進む少子高齢化や市民のライフスタイルの変化、それらに伴う複雑多様化する住民ニーズに対し、これまでの一律的な行政サービスでは、これらの地域課題を解決することが困難となっております。本市においても例外ではなく、このような状況を打開するため、地域の活力低下に対応し、地域の持続的な発展を支える人材そのものの支援が求められております。そこで、全国的に導入が進んでいる地域担当職員制度について調査研究を行い、今回その方針が整いましたので、新年度より取り組んでまいります。 より良い地域づくりに向けて、地域住民と行政がそれぞれの立場から一歩踏み出し、共通の土俵に立って考え、それぞれの役割を認識しながら連携し、自助、互助、共助、公助の原則のもと、共同の街づくりを進めていくため、地域と行政の相互の橋渡し役となり、支援する地域担当職員を、おおむね小学校部隊の地域区分で、この4月から配置をいたします。庁舎の耐震改修につきましては、防災拠点施設となる各庁舎の耐震性確保や、バリアフリー化、施設の老朽化等の課題を解決するため、基本計画に基づき、現在、実施設計に取り組んでおります。工事は、平成29年度に、郷野浦庁舎と勝本庁舎から着手する予定であり、平成30年度の完成を目標に進めております。本工事は、いながら施工を基本として実施いたしますので、工事期間中、市民皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。今回の耐震改修により、現4庁舎の耐用年数が伸びるわけではなく、遠くない将来において、新庁舎を建設をせざるを得ない時が訪れます。しかしながら、合併特例事業債のように、庁舎建設に活用できる有利な地方債や交付金補助制度が創設される保証がない現状において、新庁舎を建てなければならないその時に、建設する余力は将来の域にあるのか、そして建設しなければならない時期は、今の子どもたちが成長した時であり、庁舎建設に要する経費は、その時に域に住む皆様にとって大きな負担となることが明白であります。そのような状況に鑑み、庁舎建設に要する財源を今から積み立てなければならないと考え、今回、壱岐市本庁舎建設基金条例の制定について提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。次に、議案関係についてご説明いたします。国の平成29年度の予算編成にあたっては、一億総活躍社会の実現のための子育て、介護や成長戦略の鍵となる研究開発など重要な政策課題について、必要な予算措置を講じるとともに、経済財政再生計画の2年目にあたり、歳出改革等を着実に推進するとの基本的な考え方に立ち、その取り組みを的確に予算に反映するとともに、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり、正義なき徹底した見直しを推進し、地方においても国の取り組みと基調を合わせ徹底した見直しを進めることとされております。このことを踏まえ、地方財政については歳出改革を行う一方、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適正管理に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行い、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成28年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として、地方財政対策が講じられております。本市の平成29年度の予算編成にあたっては、こうした地方財政をめぐる国の動向を注視するとともに、平成27年度に策定した第2次壱岐市総合計画の着実な実施を軸として、スクラップ&ビルドの徹底、さらに事業の優先順位の明確化による適正で効率的な予算編成を行うとともに、壱岐市町人仕事創生人口ビジョン及び壱岐市町人仕事創生総合戦略、さらには特定有人国境移動地域社会維持推進事業における離島航路、航空路運賃の低廉化、滞在型観光促進事業、創業事業支援拡大事業等各種施策を最大限実行していくための予算編成に努めました。一方、本市の財政状況は、平成27年の末の市債現在高が一般会計で276億2755万5千円、対前年比、マイナス6億2132万円となり、平成27年度の各財政費用につきましては、財政健全化の目安となる実質公債比率が前年度 5.2% から 4.7% へ、将来負担比率が前年度 16.2% から 0% へと、旧 壱岐市民病院の長崎県病院協団加入等により大きく改善し、また経常比率については 84.8% で、前年度と比較すると 0.4% 増となったものの、県内12市の中で低い方から4番目となっており、これら各財政指数が示す通り、現在のところ本市の財政状況は健全に推移していたしております。しかしながら、本市の財政構造は市税などの自主財源に乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している状況に変わりはなく、今後、普通交付税の合併算定外特例措置の段階的な縮減による影響等により、厳しい財政運営が予想されることから、引き続き、中期財政計画に基づき、行財政改革に取り組んだとともに、本市の将来を見据えた財政運営に努めてまいります。このような方針に基づいて編成した平成29年度の一般会計の予算規模は225億2300万円、対前年度当初予算比3億3800万円、1.5% 増、特別会計を含めた予算規模は326億284万6千円、対前年度当初予算比マイナス4億9513万8千、1.5% 減となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定、一部改正にかかる案件13件、予算案件16件、その他3件でございます。何とぞ十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と、新年度の事業内容等について申し述べましたが、今後も様々な行政課題に、全力で対応しながら財政の健全化に努め、明日に希望の持てるまちづくり、そして将来の歴史を見据えたまちづくりに全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民皆様のご理解、ご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、所信、市政の方針といたします。